どうも、パーソナリティの準備です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ゴールデンウィーク、いかがお過ごしだったんでしょうか？まあ、というか、ゴールデンウィークがいつまでなのかという議論もあるかと思いますけどもね。まあ、5月の11日までお休みという方、まあ、ない間のね、7、8、9と、まあ、結構、今年はね、飛び石で連休があったと思いますので、まあそこもぶち抜けで休みを取られた方っていうのは、だいぶ長いこと、ゴールデンウィークを満喫できるという、素晴らしい休暇を取られた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私はもう6日まででね、7、8、9は通常通りですね、勤務というか、会社の方に行きまして、普通に働いておりました。はい。まあそんな形なんだ。大型連休というか、まあすごい長かったのは6日までぐらいですね。あとはもう今通常の土日休みみたいな形になっていますけども。いや、どうでしょうか。いや、なかなか復帰するのはね、復帰するとか大型連休からね、戻る時のね、なかなか朝のね、辛さとかね、うわ、また通勤か、みたいなね、ちょっと、たくさん電車に乗りながらね、こう、揺られながら行くっていうのもなかなか、ね、現実に戻った感じもして、辛い部分もあるかと思いますけども。はい。まあ、それは、またね、日常に戻ったというところで、大型連休から気持ちを切り替えてという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。まあ、皆さん、どんな過ごし方をされたんでしょうかね。私も結構、充実しておりました。結構イベントたくさんありましてですね。その辺もまた、いろいろお話をしていきたいなと思っております。はい。まあ、昔のね、仲間の、お友達に会ったりとかね。まあ、あと、そうですね。まあ、私はそういう友達に会ったりとかね。まあ奥さんといろいろ出かけたりとかっていうことはまあメインだったんですけども、新卒の方とかね、初めての大型連休になってね、で、久しぶりにまた大学の友達とか高校の友達とかね、まあ地元の仲間とかね、いろいろこう集まって、お前どうなんだよみたいな、近況をね、報告する会みたいなのはね、ゴールデンウィークに行われると思うんですよ。これはね、私も、新卒だった頃はね、なんかこう友達会って、実際どうなのみたいな。会社どうみたいな話をね。まあ、するんですよね。もう絶対する。うん。もうこれは間違いなくする。そしてね、隣の芝生はね、青く見えるのよ。これがマジックなんですよね。ゴールデンウィークのね。いやー、これはまあ、どの、新卒の方、にもなんか通ずる部分はあるんじゃないでしょうか。ね。まあ、こんな社会人の先輩から言われてもどうかなとは思いますけども、まあ人は人ですからね、あんまり気にせずというところで、まああまりにもね、その今風で言うそのブラックみたいなね、劣悪な環境であるということをね、周りと比較してみたときに、ああ、うちってブラックなんだって感じるのはまあ悪いことじゃないと思うね。まあそれを機にね、こう、ああ、ちょっと違ったかなとかね、考えるのもあるかもしれないですけども、まああくまでもですね、人は人というところですので、まあそこまで気にすることなく、まあね、本当にね、本当に青く見えるんですよ。うわ、めっちゃいいね、その会社とかね。うわ、なんで俺そこ行かなかったんだろうみたいなね。そんなね、嫉妬とかね。そんなんばっかですからね。いや、だから、新卒でゴールデンウィーク挟んだ後にね、結構、やっぱやめようかなとかね、多いと思うんですけども。まあ、わからなくもない。わからなくもない。うん。人間だもの。青く見えちゃう。いや、それはわかるんだけども、大前提ね。やっぱ隣の芝生っていうのはものすごく青いんだよっていうね。自分の恵まれてるところもね、なんかこう、目を向けてあげるといいんじゃないかなって、そう思ったりしてます。そんな、社会人の先輩からの一言でございました。はい。そんな感じで、本日もですね、オープニングに行きたいと思います。ジュニアの話したいことがあるんじゃい。 この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。いやー、皆さんはね、ゴールデンウィークをどうお過ごしされたんでしょうか。まあ、充実してるといいなというふうに思いますけども、まあ、先ほど新卒のね、初めてのゴールデンウィーク集まった後、まあ、会社に行くの億劫だなとかって、そういうふうに思うときに、最近ね、ニュースにもなったりしますけど、退職代行のもう無理という会社がね、あると思いますが、まあ、なんかその、ニュースになってますけど、問い合わせの件数がね、やっぱゴールデンウィーク明けは増えるというのが、まあなんか結構ニュースになっていて、まあ使わない、なんか数万円でね、済むなら使わない手もないかなっていうふうにも感じますよね。いや、まあ私はそのこのいい悪いをちょっとよくわからないというか、まあ、言及しないんですけども、なんか結構最近新宿とか渋谷とかでね、もう無理の、デコトラというか、ラッピングカー?ラッピングトラックみたいなのがもうガンガン走ってるらしくて、あれはね、マーケティングというか、その広告的には非常に素晴らしいですよね。もう、なんかインスタとか YouTube とかにね、広告流すよりもね、圧倒的に車で、もう無理、退職代行、もう無理って、もうずっといわゆるバーニラとかね、高収入とかと同じようなくくりでね、もう無理か流れるわけですよ。いや、もう、これ以上にない宣伝ですよね、あれね。いや、だからあれは、もう考えた人は、素晴らしいなっていうふうになんかちょっとそういう目線で見ちゃいますね。いや、まあこのサービスがいいか悪いか、その辺はもうちょっと全くわからないですけども、いや、もう退職代行もう無理のね、広告宣伝に、非常に感動しているというところでございますが、はい。そんな感じでもう早速ですね、本日の本題に行きたいと思います。はい。本日お話したいテーマですね、今更ながら焼肉キングってめっちゃ美味しいのねというお話をさせていただきたいなと思います。はい。もう、本当に、もう多分、全人類がもうすでにご存知だと思います。もう、焼肉キングって、もう全人類とか、全ファミリーがですね、もう何、もう、今日野球で試合勝ったら焼肉キング行きたいとかってね、とかね、ちょっと点数上がったら、ね、中間テストの点数上がったら焼肉キング行きたいっていう、もうファミリー向けとかだったらもう誰しもが知っているお店なんじゃないでしょうか。焼肉キング。そんな焼肉キングにですね、今更、本当に今更ながらですね、初めて行ってきましたというところです。はい。いや、多分ね、行ったことはあったかもしんないんですが、そんなに記憶がないというか、ずいぶん前の話だったと思うんですね。で、焼肉キングってなんか、ここ最近、なんかなかなか目立ってますよね。目立ってるとか盛り上がってますよね。そんな感じで非常に気になっていまして、まあ、引っ越しも一段落したというところでございますから、まあ、奥さんとですね、ちょっと焼肉キングに行こうよというね、この年になって食べ放題に行くというのもね、なかなか面白い話なんですけども、行ってきましたと。で、ちょっとね、感動しちゃったので、感動しすぎちゃったので、ちょっとその思いをですね、ラジオに届けたいなって思います。はい。いや、もう、ここで宣伝する必要もない話ですけどね。もう皆さんもうすでに行かれている方がたくさんいらっしゃると思いますけども。いや、ちょっとね、あまりにも良かったですね。という焼肉キングでございますが。まあ、残念で、もし、ご存知ない方がいらっしゃったらですね、焼肉キングというね、焼肉食べ放題のお店が、あります。はい。まあ、ほんとメニューはすごくシンプルで、なんかこう、一番低いコースがあって、まあ、キングコースとその後プレミアムコースっていうね、まあ、コースがあるんですけども、基本もうキングコース一択ですかね。だいたい3000円前後ぐらい。まあ、3200円とか3000、 まあそうですね、3600円ぐらいするのかな、3500円前後ぐらいですかね。で、100分ですね、20分前がラストオーダーになりますが、まあ、100分間、なんで1時間半ちょっとですね、1時間40分100分間食べ放題、焼肉食べ放題のお店ですね。でメニューはもうコース3コースがあるんだけど、もうキングコース一択ですね。もうほぼもうこれでいいんじゃないかというふうに思ってますけども、あります。であと大人の方向けにもですね、アルコール飲み放題っていうのもね、プラス1500円前後ぐらいでついてくるという形で、ソフトドリンクもですね、もちろんもう少し安い価格で、提供されているという形でございます。まあそういう、まあ要は焼肉食い放題のお店があると、焼肉キングなんですけども、いやーもう本当にね、よかったな、これが家の近所にあったらそりゃ行くわという感動です。うん。ただお店、まずですね、お店入って思ったのはですね、私が行った店舗だからかわかんないですけども、店内が広いんですよ。道幅とかね、あと机と机の間隔とかね、座椅子の幅とかね。いや、とにかくね、その空間がすごくゆとりを持って作られてるのが、すごく印象的でですね、ぎゅうぎゅう詰めじゃないと。で、いやまあ、ね、結構ファミレスとかって、今ね、スカイラーク系列だと、猫ちゃんのロボット走ってると思うんですけども、まあ、広い店舗ならいいけど、結構狭いやつだと、猫ちゃんこう、なんか詰まって、みたいな感じになって、通れないにゃー、通れないにゃー、みたいなのずっと言ってると思うんですけど、ずっと言ってると思うんですけども、いや、そういうのが、まあ、一切ない。本当に広い。大人が横並んで、多分、4人ぐらいは普通に横並びで歩けるぐらいの、通路の広さがあったんじゃないかなというふうに思います。だから空間がまずすごくゆとりがあって広かったなっていうふうに思ってるので、まあなんか多分子連れのお客さんとかね、小さいお子さんいらっしゃる方でもですね、ベビーカー引いていけたりとか、まあ子供ちょっとねちょっと走っちゃったりとかしてもですね、大丈夫。隣のテーブルにぶつかったりしなかったりとかね、転んだりしないとかと。まあ、結構、そういう安心面もあるんじゃないかなと。よっぽどファミレス行くよりは、気持ちは安心ですよね。ファミレスだとね、ちょっと狭かったりね、隣の当時の机がもね、近かったりもするしね、ベビーカー、ちょっとこう、通りづらいな、みたいなの思うと思うんですけど、焼肉キング行った店舗がそうなのかもしれないですが、非常にまず店舗がすごい広かった。いや、これにまず圧倒されましたね。で、お店入って、予約して行ったんですけども、これ予約して行った方がいいです。うん。ですね、昼の、16時、まあ昼とか夕方ですね、16時、15時半とか16時前ぐらいに行ったんですが、店内満席です。びっくり。ちょっと外して行ったんですよ。その昼のタイミングとか、いわゆる夜のタイミングじゃなくて、ちょっとこう、まあ土日に行ったっていうのもあるんですが、ちょっと外して行ったんですけども、満席。いや、ちょっと外していったのになと思ったんですけど、一応予約をして行ってきましたので、その時間内に入ることができたんですが、予約は必須ですね。今もうどこのお店もそうかもしれないですけども、予約必須でございます。で予約して行ったんですけども、ね、店員さん、いやアルバイトの方も多分いらっしゃると思うんですけども、ものすごいいい笑顔、いらっしゃいませって初めてですかって、初めてですってね、当店はですね、こう3メニューございまして100分ありますけども、どのメニューも基本がこういう食べ放題になってまして、キングコースとかになりますとこういうメニューがついてきましてとかと丁寧にご説明していただいてですね、はつらつとしていて元気があるんですよ、店員さんが。いやーね、いや私もそうだったから思うんですけども、そのアルバイトってね、もうなんかめんどくせえなーとかね、みたいな感じにやりがちなんですが、いや、あれアルバイトの方なのかな、いや、社員さんなのかな、いや、わからないですけどもね、とにかく教育がものすごい行き届いていると。いやー、自分にもし年頃の大学生の、子供がいたら、焼肉キングでアルバイトさせたいなって思うぐらいね、思うぐらい挨拶とか、 ホスピタリティですね。気遣いとか。なんかもうそれが全てが整っていました。いやもう本当にまず手入れ入って店内はすごい広いなって感動したのと、店員さんがすごい初めてですかっていうか、もうすごく気遣い丁寧だったっていうのもすごく印象的でございます。はい。で、すぐ着席させていただきましてですね、予約してたので、席も広いんですよ。で、二人なのにね、ファミリーのボックス席。まあ、それはね、店内の配置にもよるかなと思いますが、意外や意外、二人掛けのなんかカウンターみたいな席も何個かあってですね、お一人で食べに来られてる方もいらっしゃったりとか、結構幅広かったです。僕のイメージは家族連れでね、小学生ぐらいのお子さんいて、ちょっと野球帰りに行こうぜとかね、サッカー帰りに行こうぜとかね、ちょっとこうそういうスポーツ終わった後に食べに行ったりとか、まあご褒美で行ったりとか、ちょっと試合勝ったから行こうよみたいな印象が強かったんですが、全然その時行った時は、お一人で食べられてる方もいらっしゃいましたし、まあ私たちみたいな二人でね食べに来られてる方もいたりとか、なんか大人だけで、ちょっと多分子供どっかに預けてるのか、大人だけで4人ぐらいで集まってワイワイされてる方もいらっしゃったりですとかですね。あと高校生とかが学校帰りとかに来て、がっつり食ってるみたいなのもあってですね。まあ、愛されてますね。ファミリーだけじゃないです。まあ、これは多分焼肉キングで育ってきてるというのがすごく感じられる。そんな客層でしたね。いや、非常に幅広くて。まあ、ホスピタリティも素晴らしいですね。接客も素晴らしかったので、多分どんな年代でもいけるんじゃないでしょうか。そんな感じを思ったところです。はい。まあ、そんな感じですね。着席しましてですね、私はもうキングコース頼んで、ちょっと、大人なので、アルコール飲み放題もちょっとセットで、入れちゃってしまったんですけども、もう、紹介する必要ないと思いますが、五大名物ってやつですね。焼肉キングに行ったら、キングカルビ、つぼ漬けドラゴンハラミ、厚切り上ロース、ガリバタ醤油、ね、大判サーロイン、ネギポン酢で食べるってやつと、炙りすき焼きカルビというね、この五大名物があると思いますが、まあ、これをですね、まず食べたくて、まずこれを一つずつ注文です。はい。で、あっという間に来んないんですよ。本当に早い。つぼ漬けドラゴンハラミに関してはですね、マジ30秒ぐらいで来たんじゃないですかね。もう注文したらポーンって言ってすぐ来て、ポーンって来て、早ーみたいな。もうビール来る前に来ちゃいましたからね。本当に早かったですね。まあ一通りこの五大名物っていうのをいただきましたけども、多分これは人によってね、好き嫌いあると思います。好み。分かれるんじゃないかなと思いますが、万人にはまずはこのキングカルビ、これ食べ放題でいいのっていうクオリティですよ。めちゃめちゃまず分厚い、あれ何センチ、1センチから2センチぐらいの厚さあると思いますけども、まあ、このキングカルビがですね、ちょっとこう丁寧に噛み切りやすいようにですね、切られている、まあ、というかハサミでその後カットするんですけども、厚切りであって、それをこう、ハサミでポポポって切るんですが、切りやすいんで、ちょっとね、こう、包丁が入ってるんですけども、このキングカルビが、やっぱ厚切りなので、やっぱりね、どうしても、ね、食べ放題の焼肉ってこう、薄くスライスされているイメージがあって、ね、カルビとかもね、なんかもう焼くと、まあ、油ばーっと溶けどんどんなくなって、いやもう食う場所ほぼないじゃんみたいな感じになりがちですけども、この焼肉キングのキングカルビはですね、厚切りだったので、もう余計な油だけ落ちてですね、もうさっぱりいただける。で、厚切りなので食べ応えも非常に多くてですね、これはものすごい美味しかったですね。一口目いただきましたけども、正直ちょっといいところのお店、多分何ら遜色ないんじゃないでしょうか。うん。A4 ランクとかね。なんかそういうランク付け、A4、A5 とかって、まあランク付けされてるお肉ありましたけども、私はもう、それとは、差はよくわかんなかったです。はい。バカ舌なだけかもしれないですが、キングカルビ、それだけ美味しかったですね。はい。 で、あとは、大判サーロインとかね、厚切り上ロースとか、ちょっと厚切り上ロースはですね、ちょっと、厚切りすぎたのか、あと、私の焼き方の問題なのか、ちょっと、硬くなりすぎてしまって、噛み応えがあったのはいいんですが、まあ、もうちょい薄切りでも美味しかったのかなって、そういう、まあ、率直な感想はありますね。うん。で、あと、炙りすき焼きカルビですね。これは、焼くの難しかったですね。なんか公式にはちょっとこう2つに畳んで網を置いてそのもう一回広げてさーっとやってもう一回固めさーっとやってすき焼きなんで卵につけて食べるんですけどもそれで食べるみたいな感じなんですがちょっと焼き方がですね思うようにうまくいかずにですねちょっと失敗しちゃいましたからね。これはなんかまあ割と人気らしいんですけどもちょっと私はそんなに刺さんなかったです。はい。どちらでキングカルビの方が美味しかったなという印象ですね。炙りすき焼きカルビ。多分これはまあ、好みの問題だと思います。これなんでもご飯と一緒に食ったらめっちゃ美味しいんだろうなと思います。バウンディングしていただいて、そのバウンディングした後のこう目をいただくっていう。これはもう絶対炙りすき焼きカルビは多分バウンディング用に作ったと思います。間違いないです、これは。いや間違いないと思います、ここに関しては。ちょっと甘辛いタレがかかっていてですね、焼いて、ちょっとジューって焦げて、で、それをこう、卵にくるんで食べますので、もうタレと卵がこう、米にバウンドさせていただく。多分これはまあバウンディングして食べるやつだと思いますね。はい。まあ、あとはまあ、大判サーロインもですね、結構大きくで、そうですね。ここ、まあ、サーロインと、やっぱ、厚切り上ロースが、少し硬い印象は持ちましたね。まあ、最初にキングカルビの非常に柔らかいお肉を食べてしまったが、ダメ、多分そうだと思うんですが、サーロインと、上ロースに関しては少し硬い印象があったなというふうに思ってます。まあ、これはもう好みの問題ですね。はい。で、この五大名所の中ですね、正直私が一番うまかったなと思ったのが、もう壺漬けドラゴンハラミです。これですね、もうこれが美味しかった。いやー、正直この食ったハラミ、これまで食ったハラミの中でも上位に来るぐらい美味しかったなと思いますね。まあ何よりですね、もう30代になってきますと、ちょっと脂っこいものが胃もたれするっていう感じになってくるんですが、やはりキングカルビは、ちょっとだけでいいかなって思っちゃうんですよ。まあ、そんなにたくさんいらないかな。まあ、美味しいんだけど、いや、もうずっと食うものじゃないなと思って。それでやっぱりハラミですね。ハラミはその分、脂身があっさりしてますので、あっさりしてますよ。パクパクいける。だけど、味付けとかはね、こう焼肉キングさんの特製のタレにこう漬け込まれていて、非常に柔らかく美味しくなってるというのがドラゴンハラミでございます。ハラミ自体ももちろん上質なものだと思います。口どけも滑らかでですね、タレとこの相まって非常に美味しかったですね。これが一番うまかったです。かつ提供スピードがものすごい速かった。多分これ、壺漬けドラゴンハラミの状態で、もう多分冷蔵庫にわーって入ってるんでしょうね。もうそれポンと取ってパッて出すだけですからね。多分これが、提供スピードも速く、美味しさももう完璧です。これ、奥さんとも一緒に食べたんですけど、これが一番うまいね、みたいな話をしていましたね。ぜひ、もし行ったことがない、方がいらっしゃるんであれば、壺漬けドラゴンハラミはぜひ食べていただきたい、商品かなと思います。もう私たち多分次回行ったら、もう正直キングカルビまず最初ちょっと食べて、もう壺漬けドラゴンハラミオンリーかもしれない。その後、もうこれだけで良かったかもなっていうぐらい、感動しております。はい。まあ他いろいろね、あるんですが、他感動したやつでいくと、まあ五大名物はこの辺はまあサクッといくと思うんですが、裏名物というのもございまして、まあこれもね、結構、人気のものだと思います。まずこのベビースターラーメンの、キャベツサラダみたいなのがあるんですが、これが病みつきです。なんだろう、このベビースターラーメンがね、なんかこう、焼肉キング用の味になっていてですね、結構こう、病みつきになるキャベツの味になるんですよ。で、キャベツの、 サラダも、いわゆる鳥貴族とかにあるざく切りのキャベツのサラダじゃなくて、千切りにされてるやつなんですよ。なんで千切りにされてるんで、ベビースターとすごいまあ絡みまくってですね、あとドレッシングとかとも絡みまくってですね、それを食べるとですね、本当に無限にいけてしまう。はい。私たちこれ何回おかわりしたか分かんないですね。こういったサラダまで食べ放題に入ってますから、ね、本当に野菜高騰している中でね、特にキャベツなんか高騰している中でね、キャベツ、食い放題の中でいいんですかっていう感じで、もうものすごい食べると。もう、たくさんいただきました。ベビースターってやつ。これ、ぜひおすすめです。このサラダ。やみつきサラダですね。めちゃめちゃ美味しいです。ベビースターラーメンの方ですね。ベビースターが乗ってない普通のキングキャベツみたいな、キャベサラみたいなのもありますので、まあそっちもそっちで美味しいと思います。が、せっかくね、焼肉キングいらっしゃったのであれば、ぜひ、このベビースターラーメンのついてある、キャベツサラダをいただくのがいいんじゃないでしょうか。これ多分速攻でなくなるから、速攻で注文した。なくなるっていうのは、食べ終わっちゃうから、もう次すぐ頼んだ方がいいですよ、レベルで食べてみてください。はい。まあ、やはりね、正直脂身が多いお肉もたくさんありますので、こういったさっぱりされるのがいいと思います。はい。でね、キムチがね、いろいろ美味しい。キムチ普通に美味しかったんですが、キムチの盛り合わせですね。白菜とかとかね、キュウリとかね、まあいろいろあると思いますけども、それは普通に美味しかったんですが、この裏名物に入ってるですね、野沢菜キムチ。悪魔の野沢菜キムチっていうのがあるんですが、これ美味しいですよ。まず野沢菜をキムチに食べたことは、人生初めてです。野沢菜って言ったら大体おやきに入ってるもんだと思っていましたので、信州の方でね、大体おやきって言ったら野沢菜だろうみたいな、そういう印象でしたけども、キムチにして食べるんだというのが驚きの発見でしたが、これが美味しいんです。ちょっとニラとはまた違ったね、食感もあります。野沢菜なのでね、食感もあって、野沢菜キムチというのが美味しいです。これお肉につけてもいいですし、多分これご飯と一緒にかっくらっても美味しいですし、ちょこっとね、つけておくとですね、アクセントになっていいと思います。はい。そのまま食べるのももちろん美味しいんですが、まあ、お肉とかにいろいろつけてね、食うのがおすすめかなと思います。はい。まあそんな感じ。もう今こういう話をしてるだけでもね、よだれが垂れてきそうな感じなんですけども、それぐらい美味しかったですね。はい。でですね、あとは、すごく嬉しいなと思ったのが、結構トッピングのサービスもあるというところですね。ネギ塩とかね、辛味噌とか、そういったちょっとお肉につけて味変を楽しむみたいなものがたくさんあるわけですよ。これは楽しい。うん。結局ネギ塩とかって、タン頼んだら、まあ、ついてくるやつあると思いますけども、ちょっと少ないなと思うときありません？いや、もっと私ネギだくでタン塩食べたいんだけどなっていうときあると思うんですけども、それが叶えられるというね。小皿で別で、注文できるんですよ。それも食べ放題のメニューの中に入ってるわけですよ。ネギ塩っていうのが。なので、もうネギ塩たっぷり乗せてタン食べれるって。いや、これはね、一つの贅沢ですよ。いや、本当に。うん。今までできなかった夢が叶うという、ね、これはね、私感動しましたね。はい。あと、辛味噌もそうですね。もうちょっとつけたいんだけどなっていう時もね、べっとりつけてね、もうたくさんつけて大丈夫です。そんな感じで食べられるっていうね、そういうちょっとトッピングがたくさんあるというのもね、嬉しいサービスだなというふうに思いました。うん。いや、あと、まあ、サービス周りというか、のとこでいくと、焼肉パトロールっていうね、皆さん、基本黒目の制服というか T シャツで、サービスされてたんですけども、一人だけですね、赤色の方がいらっしゃるんですよ。で、なんか腕に腕章をつけてて、焼肉パトロールだったかな、なんかそんな名前をついていたんですが、いろいろ見回ってですね、網交換大丈夫ですかとかって声かけてくれるんですよ。いや、ちょっとね、ちょっと衝撃ですよね。食い放題でそこまでしてくれんの？いや、 なんか超ね、超、私は行ったことないですが、超高級店だったら、もうすぐさま網を交換してね、なんかこう、やってくれると思いますが、いや、食べ放題のお店だよ。ね。そんなにしてくれるのっていうふうに、ちょっと感動しましたね。あの焼肉パトロール。お姉さんだったんですが、焼肉パトロールに、焼肉パトロールにね、もしあれアルバイトでできるならね、もう先ほどの話に戻りますけども、もし私が年頃の大学生とかのね、息子や娘がいたらね、焼肉パトロールになれっていうふうに言いたいですね。いや、もう就職の面接でですね、私は焼肉キングで焼肉パトロールというのをさせていただきましてですね、もうそれがもう本当に染みついておりまして、なので人の周りを見ながらいろいろサポートするのが得意なんですよっていうふうにね、面接でアピールしたいですね。いや、本当に、それぐらいパトロールのお姉さんに感動しました、ちょっと。だって普通、食べ放題の店でそんな自ら率先して、網交換しますかって言います？ね。いや、こっちから言うことはね、あ、ちょっと、網交換お願いしてもいいですかって言った時に、まあ、ちょっとこう、ムッとされたりもするお店もあるわけじゃないですか。いや、ちょっとめんどくせえな。だって網ってのはめんどくさいわけですよ。洗うのがね、焦げついた油が固まったり、しまったりとかね。それをガシガシ、金だわしで洗わなきゃいけないわけですよ。それはめんどくさいわけだ。それなのにも関わるですよ。率先して、網交換どうですかって。いやー、飲み物大丈夫ですかとかね。全部なんかこう見回ってくれるわけですよ。お子さんがいたらね、取り皿大丈夫ですかとかね。ちょっとこう、焼肉パトロールしてくれるわけですよ。あの方だし、多分それに引き連れられてですね、普通に黒服のアルバイトの方もですね、率先して網交換どうですかとか言ってね、100分のうちに何回網交換してくれるのっていうぐらいですね、ホスピタリティが行き届いてるわけですよ。それに感動してしまいましたね。味もさることながら空間作りまでこだわってる、そんな焼肉キングが本当にすごかったですね。はい。まあ、そんな感じで中間ちょっと挟みましたけども、ご飯の方に戻りますが、石焼きビビンバとか、焼肉専用ご飯みたいな韓国海苔がかかったやつね、とかまで食べ放題に入ってんですよ。いやー、ちょっと感動しちゃうよね。いや、白米じゃないんだっていう。いや、米も今高騰してる中で、そんなトッピングまでして乗せてくれるのみたいな。いやー、ありがたい。本当にありがたい。なんで、いろいろ食べさせていただきました。焼肉専用ご飯ってやつですね。なんか、大昔になんかそういうの流行ったかなと思いますが、それまだあるんだというふうに思いながら、懐かしいなと思って注文したんですけども、やっぱりこれはこれで美味しいわけですよ。はい。つぼ漬けドラゴンハラミをね、つけて食べてね、バウンディングしながらもう一回食べて焼肉をクッと、焼肉専用ご飯を食べるっていうね、もう至福ですね。結局、タレ肉に飯つけて食う飯がうまいというのはね、もう、少年時代から変わらないわけですよ。32万になってもですね、これはもう感動しております。まあ、そういったご飯物とかもあったんですが、もう一個感動したのでいくとね、締めのメニューで、一口冷麺っていうのがあるんですよ。一口冷麺。ありがたいサイズと思いながら。いや、冷麺、たっぷりはいらないんだけど、一口ぐらい欲しい時って、毎回あるよね、焼肉食うとね。うん。クッパにしようか。私、基本、クッパ派なんですけど、うん。クッパの方が好きなんですが、クッパ食べて、ちょこっとだけ冷麺欲しいなっていう時あると思うんですよ。というかもう大体がそうなんですが、私の場合はどっちも食べたいじゃないですかね。という時にね、便利な一口冷麺というものがありまして、これはもう本当にありがたかったね。食べ放題だからできることなのかもしれないですね。一口冷麺、本当にちょこっと小皿にね、冷麺が入ってきてちゅるちゅるっと食べて口の中すっきりできるっていうのは、本当にサイズ感とかもね、もちろん味も美味しかったんですけども、サイズ感がもう完璧ですね。はい、完璧でございました。 で、おまけにデザートまで最後あるというね、デザートもアイスとかね、もちろんシャーベットとかもね、ありましたけども、普通に口の中をすっきりできるぐらいですし、先ほどの飲み放題のメニューの中にもね、いろいろお茶もあればコーヒーとかもあったりとか、なんかそういう、いろいろありますので、最後食後まで楽しめるというのがですね、焼肉キングのいいとこだったなというふうに思います。いやー、ちょっと感動しましたね。本当に。いや、私これなんでこんな来なかったのかというところですね。焼肉もうこれが良くないっていうね。いや、本当に楽しかったです。なんか、いや、進化してんなっていうふうに思いましたけど、この食い放題のクオリティ。昔はなんかね、食い放題といえば、ちょっとペラペラのね、硬いお肉ばっかだったんですけど、今はもうそんなことないですね。いや、もう、焼肉キングでいいな。っていうか、焼肉キングがいいなですね。はい。焼肉キング行きたいってなりますね、これは。いや、それぐらい感動したというところでございました。まあ、そんな感じでね、非常に美味しい、焼肉キングだったんですけど、100分あっという間、もう、急げ、急げ、急げ 食べ放題って毎回なりますよね。やばい、やばい。今、もうありがたいことにデジタルになりましたので、残り何分ですっていうゲージが出るわけですよ。あ、やばい、20分前でラストオーダー。うわ、やばい、やばい、あと5分。あ、どうしよう、最後デザートになんかバーって頼んだりとかね、いろいろするわけでございますけども。いやー、本当に、感動しましたというところで、美味しかった焼肉キング、またいつか行きたいなと、早いうちに行きたいなというふうに、そんなふうに思わせる、そういう素晴らしい店舗でございましたというところで、今回のですね、本編は以上にしたいなと思って、エンディングに行きたいと思います。さあ、エンディングに行きたいなと思いますけども、今回の放送いかがでしたでしょうか。いやー、ちょっと本当に今更ながらっていう感じだったんですけども、皆さんは焼肉キング行かれたことありますか？まあ、ありますよね。もし行ってない方いたら、ぜひ行ってほしいなと思います。まあ、そういったね、ちょっと店内の広さとかね、ホスピタリティとかにも注目しながら行かれると、なおさら、あ、素晴らしいなというふうにね、味わいを感じられると思いますけども。いや、本当に焼肉パトロールの赤い服の方は、あれアルバイトで行けるんですかね？店員さんなのかな？社員の方なんですかね？ちょっとそこがすごく気になったところでありますけども、あの方だけなんか、もしアルバイトだったら時給がちょっと高いとかね、通常1100円なんだけど、その方だけ1200円とかね、そういう感じなんでしょうかね。いや、だったらなんか、アルバイトのやる気も上がりますよね。そういうちょっとこう、わかりやすく階級制みたいなのを導入するとね、身分、わかりやすくこう頑張ろうかなっていうふうに思ったりとかね、時給も上がるっていうのはすごくわかりやすく、なんかいい好循環が生まれるんじゃないかなっていうふうに思いますけども、そういう目線でもね、ちょっとなんか見ちゃいますよね、大人になるとね。まあ、それはそれで社会勉強としてすごく楽しいんですけども、いや、本当に、いや、もちろんバイトの黒服の方も、行き届いてる、ホスピタリティで素晴らしかったんですが、赤服の方はなんかランクが、何ランクかぐらい上でしたね、あれ。あれは頼もしい。もし私が人事の採用担当であるならば、あなたは焼肉キングで赤服でしたかって聞きたい。それぐらい。もうすぐ採用。もうすぐ採用です。もう多分大丈夫。コミュニケーション能力とか、ホスピタリティとかもすべてが整ってるの。大丈夫。あなたならどこでもやって決めるよっていうふうに言ってね、採用って押したいんですけど、当然私は人事ではございませんので。そんなことはしないですけどもね、もし大学生に戻れるならば、焼肉キングでアルバイトをして赤服になって、それをアピールしたいですね。はい。まあ、そんなこと、こんなでございますけども。いや、本当にね、ちょっと正直2人で行ったもんですから、そんなたくさんいろんなメニューは食べれなかったんですけども、5大名物と、まあ、ちょこっと裏名物ちょこっとと、まあ、ご飯物とね、デザートという、 形なんですが、もうその他いろいろなんか鳥とかホルモンとか、他もあのいわゆる一般的なメニューですね、五大名物以外のメニューもね結構あったんです。厚切りカルビとかね、たくさんあったんですが、いや写真を見る感じね非常に美味しそうなお肉が並んでるわけですよ。いやこれなんかあとね、最近はこうキャンプメニューとかもね、結構あの充実していたみたいでして、キャンプメニューみたいな、なんかキャンプカルビとかね、チョコマシュマロみたいなね、いろいろキャンプメニューもたくさんありましたけども、ちょっとそっちまでね手が回らなくてですね、手が回らないこと腹がいっぱいになっちゃいましてまあビール飲んでたっていうのもあるかもしれないですけども、いや本当に五大名物で、腹いっぱいになってしまいましたが、まあなんでこれ多分上級者はねもう慣れてきて、五大名物の中でもこれだけでいいかなとかね、なんかいろいろあるかもしれないですね。まあ私たちはちょっと一回学んだんで、もう次壺漬けドラゴンハラミ行った上で他ちょっと新しいものなんかいろいろ楽しみたいなって思いますけども、うん、初心者中の初心者だったのでね、無邪気に五大名物5個、五大名物すべて行ってしまいましたが、まあそれはそれで楽しかったというところでございます。皆さんどうなんでしょうか。まあそんな感じでですね、焼肉キングに行って感動したというお話でございました。はい、もしあの皆さんの中で焼肉キングこれおすすめだよっていうのがあったりとかね、こういう風に食べていくとちょうど100分たあの上手に使えるよとかね、なんかそんな熟練の方がいらっしゃったら、あのぜひあの聞きたいなっていう風に思っております。はい、またね、なんかあの最近こういうちょっとこう今まで行ったことなかったチェーン店のお店とかね、食べ放題のお店とかってのは結構今たくさんあると思うんですけども、あまり私行ったことなかったので、うん、大体ね松屋とかね、まあ大体とか、まあ、最近もそうなんですけども、ずっと松屋行ってるんですけども、松屋になっちゃうので、ね、なんかその辺をね、あの新しくまた開拓していきたいなというふうに思っております。はいはい、じゃあそんなところでですね、本日の放送は以上にしたいなと思います。はい、健康的な食事とですね、適度な運動、十分な睡眠、これが本当に一番だと思っておりますので、またゴールデンウィーク明けもですね頑張って前向きに生きていきましょう。はい、そんな感じでまたいつかお会いできしましょう。バイバイ。